旧約聖書イザヤ書2章4節と5節、旧約聖書の1063ページでございます。イザヤ書2章4節5節、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。続いて新約聖書を拝読します。フィリピの信徒への手紙2章の1節から11節まで、新約聖書の362ページでございます。フィリピの信徒への手紙2章1節から11節まで、そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのです。それではご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、今日私どもをあなたの礼拝へとお招きいただきましたことを感謝いたします。また今日は下村先生をお使わしくださいまして、あなたの御言葉をお聞かせいただきますことを感謝いたします。神様、この月はことのほか戦争のことを思い、平和を求める心をあなたにいたしますけれども、神様、あなたのご存知のように、なおこの世界には多くの地で争い、戦いが行われ、人々の血が流され、あなたの御心に反したことが次々に行われております。あなたは一人の人の命をも失われることがないようにと、そのために十字架で死んでくださいましたのに、私どもはあなたの御心に反することを行っております。神様、どうか私どもの国が二度と戦争を行うような国になりませんように、かつてのアジアの国々を侵略して多くの命を奪った その在籍をも思わずに戦争への準備をするかのような言動をしている政治家たちを思いますと、私どもの心は崩れ折れそうになりますが、あなたが世界の主であり、歴史の主であり、あなたがこの世界を導きたもうこと信じております。どうか私どもに平和のためになすべきことをお教えください。そして私どもにそのために働く力を与えてください。どうかあなたが為政者の人々をも導いてくださいますようにお願いいたします。病床にあって今日の礼拝に集うことができない方々のことを思います。どうかあなたの御手が豊かに兄弟姉妹の地にあってお力を与えてくださいますようにお願いいたします。この感謝と願いを主の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
よろしくお願いします。
平和の主に従う。私が今日平和聖日にあたってこの箇所を選んだのは、キリストに従うということが今日私にとって切実に問われているように思われたからであります。そう考えた理由は、今日平和を語る際に避けて通れないこの現状における危機感、閉塞感、息苦しさ、そしてまた後ほど触れますが、半年前に御教会に招かれここで出会った方々とまた学びとがつながっています。祈りの足りないもののうめき声として、皆様が批判しながら聞いてくださることを願いながら、与えられた御用を務めさせていただくことをお許しください。批判しながら聞いてくださることを神もまた望んでおられると思います。はじめに今朝のフィリピのテキスト2章1節から11節、そして4章の6節9節、そして私事になりますが、御教会を通しての出会い、最後にイザヤ書のテキストと憲法9条に関してお話をさせていただきたいと思います。今朝の箇所新共同訳では見出しをキリストを模範とせよとしています。私たちがこの箇所を読んでどのように答えるか、どのように見出しをつけるか、私は今朝の説教題をこの見出しとしてつけました。それはまた今朝のテキストにおける私なりの応答でもあります。2章1節にはこうあります。 あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。この箇所の前の部分を読みますと、パウロが獄中にある中で、逆になおさら確信を得て福音を力強く語り出すものがあったことを喜んでいます。その一方で、不純な動機からキリストを告げ知らせる者がいたとパウロは知っていました。パウロの投獄は一度や二度のことではなかったと思います。フィリピの信徒の中でも動揺する者は少なくはなかったことでしょう。パウロは2章2節でこう書いています。同じ思いとなり、心を合わせ、思いを一つにしてと。これはフィリピの信徒へのパウロの切なる願いです。言葉の背後に私たちはフィリピの信徒の中の動揺を推し量ることもできます。しかしパウロ自身はこの閉塞状況を喜びへと突破していきます。14回パウロはこの手紙で喜びという言葉を繰り返し、あなた方も喜んでほしいと訴えます。動揺したり恐れたりせず、思いを一つにしてほしい。パウロはそう書きます。1章30節を振り返ってみますと、パウロはこう書いています。あなた方は私の戦いをかつて見、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです。パウロの戦いとは福音の信仰、そのための戦いでした。パウロは四面楚歌の中にありました。その中で信仰義人の信仰理解を選び貫いてきました。ただ主イエス・キリストのみを主と信ずる信仰、そしてその信仰による義、そのための戦いを彼は戦ったと言ってよいでしょう。ここには信仰義人とキリストに従うという二つが一つに重なっていると思います。主イエス・キリストを主として、自らをキリストのしもべとするパウロの信仰、キリストに従うという一面をはっきり示しているように私には思えます。パウロは2章3節5節でこうした状況とその結果としての牢獄の中にあって、フィリピの信徒に次のように進めています。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。 パウロは謙虚や謙遜、そして自分のことだけではなく他者への関心をフィリピの信徒に促します。心がけなさいというのは、絶えず忘れるようにしなさい、忘れぬようにしなさいという戒めでありましょう。それは人間が自分のことだけを考えがちなことをパウロがよく理解していたからでありましょう。他者への関心、そして謙遜、従順、それはキリストイエスが示した生き様であることをパウロはここで指摘しています。新共同訳の見出し、キリストを模範とせよは、ここに対応しています。このあと2章の6節から11節はキリスト参加と呼ばれる初代教会のキリスト理解です。パウロは5節のそれはキリストイエスにも見られるものですという言葉につなげてキリスト参加を引用したものと考えられています。キリストが自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられ、へり下って死に至るまで、十字架の死に至るまで従順であられた。この前後を一つにしてキリストを模範とせよという見出しがついているわけです。私はこの見出しに何か釈然としない印象が残りました。ここから私自身がどのように応答するのか、そのことが問われているように思われました。私だけの見出しをつけるならば、言葉を補って平和の主に従うと自分なりの見出しをつけたいと改めて思うのです。ここで平和という言葉を補うのは唐突感があるかもしれません。しかし平和という語彙についてパウロはフィリピ4章6節から9節で神の平和、平和の神としてこの平和という語彙を直接用いています。ヘブル語のシャローム、ギリシャ語のエイレーネという語彙です。修法にも書かれておりますように、広石先生が指摘しておりますが、平和にはさまざまな概念が含まれています。日本語でもそうです。ギリシャ語のエイレーネにも平安、平和、健康、繁栄、安心、和解、安全などの幅広い意味があるそうです。4章6節7節でパウロは次のように書いています。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて 祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考え等をキリストイエスによって守るでしょう。パウロの思い煩うなという冒頭の言葉は、考えることをやめなさいという意味ではもちろんありません。自分のことに執着しすぎないよう戒める言葉であったろうと思います。バランスを欠くほど思い詰めてしまうことから一旦身を引いて冷静になること、自分に執着しすぎずに神や隣人に目を向けて感謝し祈ること、そうすることで神の平和が私たちの心と考えとをキリストイエスにあって守るのだということをパウロは自分の体験から学んだのではなかったでしょうか。何度も獄中にあったパウロにとっては、自分に執着して思い詰めることよりも神に祈り隣人に目を向ける、そのことが神の平和がパウロの心を、そして考えを守ったのだということをパウロは自らの体験で学んだのではなかったでしょうか。9節ではパウロはこう書きます。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共におられます。これは実行しなさいという促しです。行動することによって平和の神が私たちと共におられることを知る、これもまたパウロが自らの体験から学んだことではなかったでしょうか。考えたり自分に執着するのではなく、行動すること、実行すること、それはパウロにとって宣教であり伝道であったでありましょう。しかしこの実行するということ、その時に初めて平和の神がパウロと共にあったということをパウロは自らの体験で学んでいたのではないでしょうか。さて、私は2月に御教会で神の恵みの喜びと題して講壇に立たせていただきました。感謝しております。また今日再びお招きくださったことに心から感謝しています。御教会の祈りを神が聞き届けてくださった喜びに共に預かることができて感謝しております。あの日私は禅の関之助先生の若い世代へというご著書をいただきました。シベリア抑留体験の上でいじめ問題が生きる希望を失わせる人間の状況として今日もまだ目の前にあることを、禅の先生が警鐘を鳴らしておられるように 私には感じられました。その感性を私は感銘を持って受け止めました。同時にご著書を通して禅の先生の信仰と希望に触れた思いがし、私の心に希望の明かりが灯ったように受け止めました。またしばらくして村上弘先生のキリストに従うというラジオ講座の音声データをいただきました。村上先生の穏やかな声にいざなわれ、ボンヘッファーのキリストに従うを20年ぶりに私は開きました。キリストに従うということを、これまで自分がどれだけ安易に考えていたのか、また考えずに来たのか、村上先生とボンヘッファーの言葉に接して私は愕然といたしました。信ずるものだけが従順であり、従順なものだけが信ずる、この言葉の重みに衝撃を受けました。神の恵みや愛にすがりついて、その日一日一日を生きるのが精一杯という自分の信仰理解にとって、ボンヘッファーの言葉の重みはまさに衝撃でした。自分の信仰理解は安価な恵みに過ぎなかったのではなかったかと、自分を顧みる機会を与えられたのです。今日の私たちの状況のこの危うさの中で、彼の言葉が強く胸に響いてきます。戦争責任告白と重ね合わせて問われているかのように思われます。今朝の旧約のテキスト、イザヤ書の2章4節5節は大変に有名な箇所です。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。私たちが住むこの日本という国は、70年前のあの戦争の悲惨を体験し、その反省の上で憲法で戦争を放棄した国であるはずです。軍事力というものを私たちがコントロールできない国であることを嫌というほど学んだはずです。その憲法の要である憲法9条を書き換えようとする声が大きくなる中で、選挙の投票で自分の意思を表明するだけで果たして良いのだろうか、疑問を持たざるを得ない状況が目の前にあります。キリスト者としてこの流れに抵抗しなければならない。傍観していることは許されないことのように私には思われてなりません。この国の現実とこの危うさを考えれば、憲法9条は守らなければならないと私も強く思うのです。しかし具体的に私に何ができるのかと問われるならば、 自分に計画があるわけでもなく、また何か具体的に平和につながることをしているわけでもなく、私自身も相当に迷い祈り今日を迎えております。この暗闇を突き抜けていく道を見出すことができるように聖書を読みます。それがどのような道なのかはまだわかりません。しかし平和の主に従うということは、今日において私自身にとってそのような課題として受け止められます。人が一人で個人で追い切れる責任というものには限りがあるでしょう。しかし一人で追い切れぬ責任を主が共に担ってくださるのならば、小さな力を、小さな声を、一つ一つ、一つ思いになって祈り願うならば、神はきっとその言葉に、その祈りに答えてくださるであろうと信じます。祈ります。憐れみに富みたもう神様、この国の70年前の戦争の悲惨、その記憶を決して忘れることがないよう、私たちに知恵と力と勇気とお与えください。あの悲惨の中を戦中戦後を生きてきた方々の今日の一日一日の歩みをどうぞあなたが格別に覚えてくださいますように、その祈りをあなたが聞き届けてくださいますように祈ります。再びこの国が剣を持つことが決してありませんように、どうか私たちに憲法9条を守らせてください。剣を持つことではなく、別の方法で平和を実現する道を私たちに教え、そして歩ませてください。あなたの御教会の礼拝に招かれた会衆一人一人の心の中の祈りに応え、あなたが慰めと平安と豊かに与えてくださいますようにと切に祈ります。礼拝に来たくとも来ることができなかった方々にも、変わらぬ豊かな恵みがございますように。広島を訪れている広石先生の大切なお働きの上に、豊かな恵みがございますように。あなたの御教会のこれからの歩みの上に、豊かな恵みが注がれ、一人一人が希望と光の中を歩んで行けますよう祈ります。この祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌419番をご一緒に歌いましょう。